川隆のラジオの時間。
みなさんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川涼子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。涼子ちゃん、
はい、
日本に、まあね、この間も話したけど1ヶ月近く、まあ、日本留守にしてましたと、
はい、
でドイツに行ってアメリカに行って、まあ日本に帰ってきて何思うか、湿度が違うな。
あ、湿気が、
湿気が一番暑い。気温はさておき、だから、まあ、30度超えるっていうのも10月でも異常だって言ってて、やっぱね、暑さ寒さの感覚で言うとやっぱり体力的に、まあそこでずっと育ってるから慣れてはいるんだけど、しんどいね。やっぱりカラッとしてた方が楽だなっていう感じはものすごくしましたね。で特に西海岸ロサンゼルスとかは昼間ちょっと暖かいなと思っても朝晩結構涼しくていい感じなんですよ。じゃあ冬寒くなるかってそうでもなかったりして、ちょっとダラスはね住みにくいかも。ダラスだから9月に行って35度ですよ。でも日本と同じぐらいだよ。でもまあでも日本と冷静になって考えたら蒸し暑さが違う。で冬になると0度とかもっと寒い、まあ、内陸ですよ。だから北関東みたいな場所にあるっていう感じだから、いやダラス結構きついなっていうか、熱中症になりかけたもんね。
あ、そうなんですね。
車で物件をこう案内してもらって、まあ、バスみたいなやつに乗ってたんだけど、うわ暑いわみたいな感じで、でやっぱアメリカのすごいなと改めて思ったのが、ダラスのすごいなと思ったのは、ちょっとステーキ屋さんとか行きましょうと、でネットで調べたら歩いて10分ぐらいですと出てくんだけど、絶対歩けない。なぜなら道が、歩道がない、車は通ってる。で、明るければまあそこで何かが起きるかとは思えないんだけど、道がないから危ない。で車バンバン走ってる。でウーバーを呼ぶわけですよ。ウーバー、まあだから、まあ、金額的にはすごく近くてウーバー乗っても 4,5 分なんだけど、まあ10何ドル取られるから、まあ2000円ぐらいかかるのかな結局。であとチップ取られるじゃん。あ、ウーバーもだってさ、もういきなりチップじゃない。もうアメリカってだからさ、あの消費税とかあるんだけど、なおかつチップが2割ぐらい取られてるわけですよ。だからすごいね。
結構取られちゃいますね。
そう、それでステーキ屋に行ったんですよ。ですごくなんていうかな、郊外のお店だったんで、で外見は全然人がいないので車置いたんだけど、入ったらもう満席で、すごいと。でじゃあ次の日に、じゃあ今日はちょっとシーフードでも食べようかと。でカニの店、クラブハウスとか、
いいですね、
カニを黙々と食べるんですよ。ガラガラだった。だけどまあでも時間帯の問題とかいろいろあって、もしかしたらそこが混む時もあるのかなと思いながら、まあそれはそれで面白いんだけど、まあ、日本とかね、ヨーロッパとかも歩けるところいっぱいある中で言うと、アメリカってやっぱり車がないとどうにもならんねというのをちょっと思ったりしました。はい、じゃあ今日のテーマいきますか。
はい、今回は5年ぶりにロサンゼルス不動産視察ツアーを開催。5年前よりも確実に価格は上がっていますが、賃料も確実に上がっています。住むのは大変でも投資は十分にあり得るというテーマです。
はい、ちょうどですね、5年前だからコロナになる前の秋、前の年2019年の10月にロサンゼルスで3日間バス乗って不動産視察ツアーをやりました。まあその時参加していただいた方は6人ぐらいだったのかな。であとスタッフ等で10人ぐらいで物件を見たりしてっていうことで、で今回はそこで買っていただいた物件、まあその時なのかその前後なのか、買っていただいた物件と同じようなエリアも見に行きました。でまあアメリカの場合はコロナがありました、不動産価格ガッと上がりました。で、金利が、住宅ローンの金利が 7% とかになって上がりました。不動産価格も下がっているはずと思いながらまた見に行きました。でまだだからアメリカの不動産金利ってあんま下がってないんですよね。実際に見に行った物件を見てる限り、その時よりも下がった物件はないね、感覚で言うと。まあ一旦上がってちょっと落ち着いたのかもしれない。だけど前買ってた方がいい物件が買えたなって感じがしました。
じゃあ確実に上がってるんですね。
上がってる、上がってる。感覚で言うとどうかな、2ミリオンだから今でいう日本円で3億円ぐらいなんだけど、で買えた一戸建てを今買ったら 2.5 ミリオンはするね。多分3まではいかないから 1.5 倍はいってないと思う。だからちょっと今までの勢いだったら5年経てば 1.5 倍ぐらいはいってんだけど、それがちょっと落ち着いてるはいる。だけど下がってる感じはものすごくしない。
じわじわ上がってる感じなんですかね。
結果的にはだからじわじわ上がってるんじゃない。 でやっぱりそれはね、まあなんだろうな、住む人がいて、で物件の供給がそんなに多くなくて、新しいものがそんなにできるわけでもないのでというのもあるけど、ロサンゼルス自体がやっぱり物価が上がってるっていうのかな、まあね、あの賃料が高いんですよ。そのね、2ミリオンだから3億円ぐらいで買ったやつ、あの前ねお客さん買っていただいたやつがあって、その時の戸建てですよ。もうちょっとしたロサンゼルスの市内から30分か40分ぐらい車で行った海が見えて高台のところがある、まあ、ここで言うとちょっとまああれかな、湘南の海の方に行った山の逗子の上の方みたいなところあるじゃない。そういうところだって1億2億するじゃん全然。それの賃料がいくらぐらいかっていうと、今ね8000ドルするわけよ。8000ドルっていくらって120万だよ1ヶ月で。日本のじゃあ例えばそのね、逗子の戸建てがありました、3億円ぐらいします、120万しますかっていうと、そこまでしなくないと、
さすがに、
うん、でそれでもちゃんと賃貸つくんですよ。でこれはどういうことかというと、でじゃあ利回りが、今の話でいうと日本の不動産の利回りよりも賃料が高いんだから、同じ金額に対して高いじゃん。高いんですよ実際。あの表面利回りは、表面利回りっていうのは要は単純に賃料かける12倍割る物件価格、これが 5% なのか 6% なのか 7% なのか 8% なのかっていう感じ、まあ 10% はなかなかいかないけど、 で日本の場合だいたい 5% 前後とか 4% とか、まあ都心だと 3% とかそんなのあるけど、じゃアメリカ実際今の話で賃料高いんだから 6% 7% 8% ぐらいいくんじゃないですか。表面はいくんですよ。でも実際固定資産税が高いので、全然高い。物件価格の 1% から 2% とか取られ、まあエリアによって違うんだけど、物件価格のだからね、日本の場合は固定資産税評価額っていう、大体物件価格の半分ぐらいみたいな金額に対して何パーっていう感じで、全然安いんですよ。まあ安いっつってもそれなりに高いけどね。って思うと、だって物件価格がさ3億円だったりするとするじゃない。で年間 1% の固定資産税っつったら、いくら3億円の 1% って300万はなわけですよ、
はい、
300万を12ヶ月で割ったら25万円毎月だよ。で家賃が25万じゃないからさ、だから家賃120万のうち25万ぐらい取られちゃうわけ。で他にいろいろなものが取られたりもしたりするので、実際手取りを考えたら日本の不動産とあんまり変わらないよって、まあうまくできてるんだよ。アメリカどこで税金を取るかっていう時に、不動産持ってる人から取りましょうっていう州もあったり、その代わり所得税そこまで上げません、だから例えばテキサスなんかに行くと法人税かかりませんとか、その代わり不動産のさっき言った固定資産税がカリフォルニアの倍ぐらいするんですよ、うん、1% じゃ 2% だった。だからさっきの話で言うと3億円のもの買ったら600万取られる、1ヶ月50万取られるわけですよ。
すごいですね。
100万で貸したって半分取られるわけよっていう世界だったりするから、すごいなと思いながら、で実際にね、海沿いっつっても海沿いじゃないな、海から歩いて10分ぐらいのところにある、まあ木造のアパートですわ。でも、まあ、広さ的には2ベッドとかだから100平米近くあります。これでも1ミリオン、 1.5 億円ぐらいします、まあ、そこまではな、日本の都心にあるマンションと思えばそんな変わらないけど、家賃がいくらですかって言ったら50万円取れますっていうわけよ。50万じゃないな、560万か、4000ドル取れますとか。払う方がさ、4000ドルの家賃っていくら収入がないとダメじゃないみたいな話にならない？でもアメリカってね、日本と違ってやっぱりね、家にお金をかけるんですよ。それは何でかっていうと死活問題、変なところで家賃の安いところを借りたらアメリカの場合どうなるかというと、治安が結構やばいのよ。でだと例えば我々がホテルに泊まります、あの前テキサスでダラスでホテルに泊まるときに、なんか待ち合わせをしなきゃいけなくて、僕で一番いいホテルがそこら辺の周辺のやつから来るとすると一番安くて1万円いかなくて、逆に不安だったわけ
よ。そうですよね、
大丈夫かこのホテルと、うん、雰囲気やばくないかとか、治安大丈夫かとかいう感じがやっぱりあって、で実際にそのホテルは大丈夫だったんだけど、そのエリアとかに僕が泊まってみ、そのエリアのあまり良くないところに何か知らなきゃ泊まることになって、そしたら外から人が入れるようになってて、でトントンってドアやられたりして、あ開けなかったけど、
怖いですね、
怖い怖い、銃持ってるかも。まあ一般的には一般的市民が銃を向けることはないってアメリカの人も言うから、別にそんなことは多分ないんだよ、だけど分かんないじゃない。
いや怖いですよね、
う
ん、
だからやっぱりそのお金を出してでも守ろうと。でその代わりだから 家家賃がだいたい、だから年収の半分ぐらい家賃に使うケースもあるんですよ、結構高くても、
はい、
だから逆に家にいる時間を大事にしたり、そんなに夜な夜などっか遊び行ったり、どっか飲んで帰ろうなんてないわけよ、車社会だしね。だから家族でパーティーやったりいろんなことやったりするんだとは思うんだけど、とか思いながら、あの結構ね ロサンゼルスの不動産っていうのはでも良かったですよ。これがでも値段が前はもうちょっと海沿いでも1ミリオンしなかったんだけど、やっぱ上がってんだなっていう感じが僕はしたのね、5年前に行ってて、
はい、
だからいいエリアの物件はの方がやっぱり持ってた方がいいと思う。もしかしたらいまいちのエリアに関してもちろん再開発されたりする可能性もあるんだけど、そっちの方が人が入れ替わったりする可能性もなきにしもあらずなんだけど、一般的に考えてやっぱり海に近いところでなんとかビーチなんとかビーチってところの方がいい人が住んでるんですよ。わかりやすく言うと白人さんが犬を連れて散歩してるとか、歩いてないからあんまりだけど歩ける場所があるわけ、そっちの方に行くと。だから結構そこはまだ大丈夫とか、でもちょっと内側入ったりしてっていうとちょっとやっぱり微妙だったりする中で言うと、と考えるとですね、投資というふうに考えた時にまあキャッシュフローがどうかっていうよりも資産価値として上がっていくから、まああとはその目的として減価償却みたいなものを絡めて節税にもなるメリットを使える人だったらいいし、で逆に自分が行った時になんかここにロサンゼルスの LA に家持ってるっていうだけでもなんかかっこいいねって思われるケースもあるし、でやっぱりそれ持ってるとドジャースの試合を見に行って、でもそれも視察しに行ったっていうちゃんと証明にもなるし、家持ってるんだから。
確かにそうですね、
うん、だからこれ結構まあ単純な理由だけど結構いるよね。でやっぱりまあ、大谷選手がねあと何年活躍されるかわからないけど、やっぱり実際僕もドジャースタジアム行きました。すごいよ、もう半端ない。
ホームランも
見た。もうあの同点ホームランで最後ね。だけどそれよりも何よりも人が多くて、もう売店も多くて、それも物が高いのにバンバン売れてくし、ホットドッグも高いし、水一本1000円するのにバンバン売れてったりするわけですよ。だからすごいなというのは思った。でチケットもあの下の方の席って5万以上するからね、ちょっと高いから僕ら上の方の席で、それでも1万5000円ぐらいするのかな、日本で言うと全然5倍ぐらいするかなっていう感じですよ。と思うとねすごいね。だからやっぱり稼げるビジネスっていうのはすごいなというふうに思いながらも、ロサンゼルスなんかだったらそういうツアーをやるにはすごくやっぱり分かりますよね。ビバリーヒルズですとか、この辺りがなんとかビーチですとか、サンタモニカですとか、結構分かりやすいようなとこだったりするし、そこの住宅がいくらなんですかっていうとお客さんも面白くて、最初の 1,2 物件はなんかよく分かんないんだけど、だんだん分かってくるんだね。見てこれはだね、これはこうだねって言いながら、でまあ買うか買わないかってことになるとまたなかなか動機づけが難しいので、もうちょっとちゃんと組まないとダメなんだろうなってことは思ったりもしますけど、まあでも住むのはだからこれ借りて住むのは高いよねと思って、でもまあ都市価値は十分あるので、それを考えると、なかなかロサンゼルスで自分で住んでやるっていうのはね簡単にはいかないよね。
資金がないと。
そうそうそう、まあお金がある人は全然いいけどね、お金ない中で本当なんとかドリームって言いながらもやっていくっていうのはそう簡単ではないかなと言いながら、じゃあサンフランシスコのその Google とか Apple とかある場所があるわけですよ、ベイエリアってね。高い、もっと高いかなぐらいの値段にもうなっちゃってるので、やっぱりアメリカすごいね、西海岸のやっぱりそういうなんていうかな、ビジネスで儲けられる人が住んでるわけですよ。
そうですね、
うん、だから東京もね一部ね港区とかを中心にそういうお金のある方が住んでたりするんで、それをもっと分かりやすくしてるのがアメリカなんだろうけどね、という感じでなんかね良かったので、またねちょっとやりたいなと思うので、本当に一回見てもいいかな、大谷さんの試合を見に行くついででもいいのでね、ちゃんとそこら辺の日程は合わせたりするので、うまくやれたらいいかなと思いますね。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。